アイルツのリスニング対策の話をしていきます。リスニングの練習っていうのはですね、もう英語を聞いていくっていうのが当然なんですけども、必要になってきますね。ただ、この時に気をつけるポイントっていうのが3つありますので、そこからお話をしていきたいと思います。で、この気をつけるポイントっていうのはですね、1つ目が集中して聞くということ。そして2つ目が毎日聞くということ。そして3つ目が構文に意識を置くということです。で、まず1つ目、集中して聞くということなんですけれども、リスニングの勉強時間はですね、集中して聞いた時間だけがリスニングのトレーニング時間だというふうに思ってください。集中して聞いてない時間っていうのはですね、リスニングのトレーニングしてないのとほとんど一緒です。なので、とにかくですね、集中して聞かなきゃ意味がないってことですね。これを理解しておいてください。そしてその集中度合いっていうのもですね、もう本当にマックスレベルなんですよね。五感のうちですね、耳だけが 100% 働いているとか、そんなイメージでですね、集中して聞くようにしてみてください。それから毎日聞くということですね。これも大事です。リスニングの力はですね、他のリーディング、ライティング、スピーキングに比べるとですね、落ちやすいんですね。なので、リスニングを強化している期間というのはですね、意地でも毎日聞くようにしてみてください。忙しい人はもう1日10分でいいです。1日10分リスニングの時間が取れない人って、まあ、ほとんどいないですよね。家でそういう時間が取れないんであれば、仕事の合間にですね、もう10分間トイレに個室に入ってですね、そこで聞くぐらいはできますよね。その10分間でですね、鬼のように集中してですね、リスニングを聞くんですね。で、3つ目は、構文に意識を置くということです。リスニングを聞くときはですね、意味はあまり取ろうとしないようにしてください。意味っていうのはですね、単語と構文が分かったらですね、勝手に分かるようになります。逆に、構文が分からなければですね、どうしてもこう聞き取れた単語だけからですね、意味を無理やり推測するような、そんな聞き方になってしまいます。そうするとですね、ちょっと複雑な構文になると、もう全然太刀打ちできないんですね。じゃあ、構文と意味を両方やったらいいじゃないですかっていうふうに思うかもしれないですけれども、両方やるとですね、脳が2つの処理をしなきゃいけなくなるので、追いつけなくなるんですね。こういう経験ある人もいるかもしれないですけども、最初の30秒とか1分ぐらいはちゃんとついていけると。でも、もうちょっと時間経って2分ぐらい経ってくるとですね、こう、だんだん追いつけなくなるっていうのはね、そういう経験ある人はですね、これは脳の処理が追いついてないっていうことなんですね。なので、2つをいっぺんにやろうとするんじゃなくてですね、トレーニングの段階ではですね、まず構文を取るということに集中してみてください。で、構文っていうのは具体的に言うと、主には主語と述語です。この二つさえしっかり押さえられたらですね、なんとなく意味っていうのはわかります。だから、音源を聞いていてですね、あ、今主語言ったなとか、次に述語言ったなとかっていうのね、そういうふうに構文を追いかけるようにしてみてください。そして、それを繰り返しているとですね、いつの間にか無意識レベルで構文が捉えられるようになります。そうするとですね、頭の中では別に意識してなくても勝手に主語述語っていうのがですね、振り分けられていくようになるんですね。そうなってくると意味を理解するのも非常に楽にできるようになります。はい、ということで、まあこの3つにですね、ポイントを置いてトレーニングしてもらったらと思います。で、そのトレーニングの方法なんですけれども、これは3つあります。1つ目が成長。二つ目が多聴。三つ目が本番対策ですね。成長と多聴っていうのは、まあ、こういう日本語があるかよくわからないんですけれども、リーディングで言うところのね、声読と多読っていう単語はありますよね。あれと一緒です。成長っていうのは、まあ、細かく聞いていく。多聴っていうのは、まあ、たくさん聞いていくっていうね、そういうイメージです。で、この三つを組み合わせてトレーニングしていきます。で、成長はですね、もう少し細かく説明すると、同じ音源をですね、何度も何度も聞いて、完璧に聞き取れるようにしていくっていう方法です。具体的には、ディクテーションとか、シャドーイングっていうやり方がありますね。ディクテーションは、 聞こえた英文をですね、紙に書き取っていくような練習。で、シャドーイングは耳から聞こえた英文をですね、0.5 秒遅れぐらいで口に出していく練習です。で、どちらも効果があると思うんですけれども、よりおすすめするのはシャドーイングですね。ディクテーションっていうのは、どうしてもこう紙に書き取っていかなきゃいけないので、机と紙と鉛筆っていうのが必要ですね。でも、シャドーイングはですね、外出先でもできますんで、そちらの方がよりおすすめ、手軽にできるかなという感じです。で、この声調で使う音源はですね、何でもいいんですけれども、少なくともスクリプトが付いている音源っていうのは必要になりますね。それから多聴なんですけれども、こちらはですね、新しい音源をどんどん聞いて、初めて聞いた音でもですね、聞き取れるようにしていくっていうような、そういうトレーニングです。で、音源はですね、毎日こう新しい英文を聞いていくっていう意味では、ニュースがベストだと思います。それから本番対策ですね。これはですね、IELTSのリスニングセクションのですね、出題形式に沿って回答力を磨いていくというトレーニングです。これはですね、公式問題集を使って解いていくというのがいいと思います。で、トレーニングの期間のですね、前半は今言った3つのうちの声調がメインになります。で、多聴は少しだけですね。そしてそれが期間がだんだん後半になるに従って多聴の割合を増やして声調の割合を減らしていくという感じです。で、本番近くになったら本番対策っていうのも取り入れていきます。で、この3つの中ではですね、特に最初にやる声調がかなり重要ですね。この部分をぜひしっかりやってもらうといいと思います。それではですね、この3つのトレーニング方法、詳細についてはこの後個別にお話をしていきたいと思います。